最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
ミッションミッキー人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
76キロ陽平です。よろしくお願いします。
また減りましたね。
いやー、もう順調に痛風になっておりまして大変ですよ、こっちとら。でもそんなね、ことよりさやさん。
はい。
お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
いやー、めでたいですね。
はい。今日、収録日4月の15日なんですけれども。
はい。
たまたまね、収録日の今日、還暦の誕生日でございまして。
うん。
皆さんに朝からお祝いのメッセージをたくさんいただいてありがたいことです。
おめでとうございます。そして、うん、誕生日に加えて、はい、出版日も今日なんですよね。
そうなんです、そうなんです、
うん、
今日出版日で、Amazon で予約できていたのと、
はい、
まあ、大型書店では、テスト販売、
うんうんうん、
していただいていたので、一斉に今日からっていうわけではないんですけれども、
うんうんうん、
まあ、オフィシャルには今日から発売になります。
うん、いやー、さやさん、聞いてくださいよ。
はい。
買いました、私。
あ、ありがとうございます。
紀ノ国屋にありましたよ。
ありがとうございます。
いやー、やっぱ、実物持つと、やっぱちょっと、感じますね、やっぱり。
うん、そうですよね。
はい。
私自身もちょっとまだ本屋さんに行けていないんですけど。
あ、そうなんだ。
そうそう、行けていなくて、本屋に並んでるとこまで見てないんですが、
うん、
今日から並んでいると思うので、うん、近くのね、本屋に行ってこようと思います。
いやー、いいですね。そして今、はい、そうそう、クラファンとかもね、もう、活況というか、今は15日、20日までってことですもんね。
そうですね。20日前なので、あと残り5日っていうことになりました。
これ放送し、流すときには、もう終わる日ってことかな？
そうね。うん。そう。そうですね。20日土曜日ですからね。
うん。
うん。土曜日が最終日になりますね。
そうだね。20日に聞いてくださってる方は、今日までということで、うん、はい、うん。やっているんで、ぜひ、ね、はい、最後、リターンとかもどんどん新しいのを追加されてるんで、チェックしていただきたい。はい、思うのですが、いや、なんかすごい、でもお忙しそうですね。
うん、やっぱりちょっとクラファンは大変ですねいろいろとあれね、全部自分で書いてるんで、
うん、
リターン1個ね、説明書くのも結構時間がかかるというか、
うんうんうん、
はい、本文もね、毎回書き直しているので、
うん、
あとまあね、支援くださった方にポチポチとこうお礼をしたり、うん、お願いをしたりとかしてまして、
うんうんうん、
何がどこまでやってるのかもうなんかぐちゃぐちゃ状態になってるんです。
いや、すごい。それでね、初出版がありの、
そうです、
20日には出版記念パーティーもあってってことですもんね。
うん、そうですね、その準備もしていて。
ああ、すごい、はい。なんか皆さんちょっと忘れてるかもしれないですけど、さやさん還暦ですからね
そうそうそうそう、自分的にはまだ37歳ぐらいのつもりなんですけど
いや、私36ですけど、私の、はい、なんか10倍ぐらい動いてんじゃないかっていう感じが話を聞いててしてきて、
本当に
あれ大丈夫かなと逆に、うん、
いや、ちょっとね、見通しが甘かったですよね。
いや、にしてもすごいっすよ。やっぱり、エネルギッシュというか。
いや、ありがとうございます。
ねえ。
でもね、周りで本当に、若い皆さんが、すごく動いてくれていて。
うん。
うん。右腕、左腕、右足、左足。 みたいな感じで。
すごいな。どうやっぱ還暦になったらなんか見える世界が変わるんですか？
いやー、改めて今日のね、朝ね、思ったんですけど、やっぱりありがたいしか浮かばないですね。
ありがたい。
やっぱり、癌にね、なってるんで、それなったのが、11年なので、13年前ですから、まだ47歳だったので、60歳って結構、鬼のように遠い将来にしか思えなくて、そこまで到達するのかどうかも分からなかったんですよね。なので、学校を立ち上げた時もみんなに、学校立ち上げたの15年なんですけど、9年前。
9年前。
9年前だとしても、乳がんだったんで、乳がんの寛解っていうのが完全に治りましたよっていう宣言ですね。あれが、普通のがんは5年なんですけど、乳がん10年なんですよ。
なるほど。
なので、21年まで生きれたら寛解ですねっていう。で、生きれんのかなっていうのもあったので、その先の60歳っていうのはちょっと、現実味を帯びてこう、イメージできなかったんですよね。
未知の世界というか。
まあ、いけるかいけないか五分五分みたいな感じ。だったので、15年にゼロ期の方来ていただいた時もね、皆さんと死ぬまで、自分の、この私が、こう目指しているミッションに、こう一緒にやっていっていただきたい、して動いていただきたいっていう、そういう仲間を実は集めてるんですっていう話をさせていただいたんですよね。で、いつまでやるんですかっていう話で、いや、ずっと言ってますけど、この今回の、本の中にも書いてありますけど、死ぬ前日まで価値観に合った仕事は、やっていきたいと思えるものなので、やっていきたいと思いますって言ってたんですよ。で、死ぬ前日までって私がそれを言ってる時に想定していたのは、60までいかない年齢だったんですよね。
なるほど、そっか。
そうそう。で、なってみたら、割と元気っていうのが。
いや、割とじゃないですけど、いや、もう、元
そう、
気ですね。
まあ、病気は再発してなかったとしても、ちょっとなんでしょうね、よぼよぼ感が出てきていて、背中もちょっと丸まって、足取りとかもちょっとよぼよぼって感じになっている自分をこう想像はしてましたね。
いやもう、私の方が今、痛風で歩けない状態に。
そう、なんか全然元気なんですよね。
すごいっすよね。
ちょっとこれね、想定外でした。
いや、でもそれもやっぱりこう、価値観に生きることや、ね、中庸思考とか、そういうところ。効果と言いますか、結
その
果なんです
効
かね。
果だと思います。多分私、会社員やってた時の方が、見た目老けてたと思うんですよね。
いや、
写真ないんだけれども、私、写真あんまり価値を置いてなくて、自分から撮ろうとしてないので、ほとんどない上に、離婚した時に全部、断捨離してしまったので、ないんですよね。ないんですけれども、当時の、知り合いとかに会うと、年々若くなっているよねっていうのは言われですよね。で、寝不足で、顔色がもっと、なんて言うんですかね、浅黒いじゃないですけど、そういう、こう、肌の感じ。で、これ最近聞いたんですけど、寝不足とか、過労になってストレスが溜まると、血流が悪くなって皮膚にもね、血がいかなくなるので、この顔色が悪くなるんですって。
顔に出るんだ。
顔色悪かったんですよ、ずっと。青いというか、
うん、
茶色いというか、
うん、
クマもあったし、
うんうん、
シワも今よりね、いっぱいあったんですよね。
それ十何年前ってこと？
うん、13年に、独立したので、
その前ってことですよね、だから。
うん、11年よりも前ですよね、だから10年前よりも、うんうん、
はいはい、
40代ってことですよね。
うんうん
うん、でそれは、なんでかっていうと、多分ですが、まあ、睡眠とか食事とか気をつけるようになったっていうこともあると思うんですけれども、
うん、
やっぱり、価値観に合っていることが仕事っていうのがすごい大きいと思います。
価値観。
うん。
そうですか。
そこだと思いますね。
だから、さやさんで言うと、価値観に生きる歴で言うと、13年ってことなんですか？
そう、そうですね。価値観に生きる歴13年、そうですね。
なるほど。で、活動すればするほど若返ると。
そう、活動すればするほど、より自分の中からもパワーが湧いてくるし、
うん、
なのでこう、自分に鞭打って動かすっていうことをやっぱり会社員時代はしてたんですが、
うんうんうん
うん、してないんですよね今。
二徹とかしてても、
二徹とかしててもそうそうそうしててもうわこうなっちゃったかっていう見通しの立て方の甘さとか、
うんうんうん、
短絡的にいやじゃあ還暦と出版と合わせたらいいんじゃないみたいな感じ
うんうんうん。
その大変さ分かってますかっていうことまで考えられなかった、あ自分ってどうなのっていうツッコミはしつつも、
うん、
やっちゃったんだからやるしかないよねっていうところまでも、やっぱあと感謝ですかね、
うんうんうん
うん、こんな2つ同時にやれたらいいよねって思ってても、うん、やれないじゃないですか。
あ、そうね、なんかやらない方向になんかスイッチになっちゃうというか、
うん、で自分がやりたいって言ってもやっぱり人の手も通るものなので、
うん、
今回の本も本当は6月か7月って出版社さんには言われていて、
うんうんうん
うん、それ私がいや実は今回の誕生日還暦でっていう、
うんうん、
そこにパーティー、やるのでそこで紹介できたら嬉しいんですけどとかいうう
ん、
すごくわがままなことをお願いしたら、
うん、
それまでにはあとスバル社さんなんですけど、
うん、
いやそれゴールデンウィーク前結構びっしりなんですよねって言われてちょっと無理ですねって言われてたんですよね、
うん、
ですけどそれ一言言ったらあそういうことなんですねだったらちょっとなんとかしますちょっと待っててくださいみたいな感じで
おお
2週間ぐらい後に、なんとかできそうですっていう、多分なんとか社内とかで動いていただいたんだと思うんですよね。
うんうんうん、
うん。で、編集長さんは、自分と、もう一人、助っ人をこう、頼んでいただいて、
お
なので、通常より人手もかけていただいた。
そうなんだ。
そうなんです。でね、そういう方々の、その気持ちですよね、
うんうんうん。
気持ち、やっていただいたこともそうなんですけど、そういう理由だったら、ちょっと一肌脱ぎましょうかねって言ってくれるような、
うん、
そういう人間味あふれる方々が、やっぱ周りに多いなっていうのをね、
うん、
今日朝改めて思ったんですよね。
素敵。感謝ですね、うん。なるほど。
そうそう。そう、やっぱりね、生かされているなっていうのが、
うんうん、
60って、60年ってやっぱりすごい長い年月じゃないですか。
いや、すごい長い年月ですよ。ちなみに私はだから、自分のおじいちゃんが63で、そろそろ癌で死んでるんですよね。
うん。
10歳ぐらいの時かな。
うん、
だから俺人って60ぐらいで死ぬんだって本当思ってて、
もともと。
だからもう短命、俺も短命やな、みたいな感じで思ってたんですけど。
うん。うん、
自分のちょうど、本当お母さんお父さんがちょうど今62、3ぐらいの感じになってて。
うん。うん、
意外と元気やな、みたいな。
そうですよね。昔に比べて、ね、寿命も伸びているし、60代の方、結構元気な方、多いですよね。
いや、そう、だめちゃくちゃ、それ、サエさんとか見てたら、ほんと、化け物だな、みたいな感じで、ほんと。
やっぱ本当に価値観に生きていて、やっぱ感謝すると、なんでしょうね、内側が潤ってくるというか、なんかコラーゲンとか、何でしたっけ、プロ、もう一つの美容液、プが
プロ
つく、忘れちゃったんです。なんか2個3個あるんですよね。
コ
そ
ラー
れ、
ゲン配合みたいなやつね。
そうそうそう。それらが、なんでしょうね。なんか、内側から生まれてきてるみたいな感覚。
そっか、外側から取るんじゃなくて、自動で生成されてるみたいな感じ。
そうそうそう。そう。それがちょっとやっぱり一番違うかなと思います。感覚的にね、会社員やってた時は。結構なんか枯渇していて乾いていたというかね。
でもわかるわ。それでなんか必要なエネルギーを外からサプリを取るみたいな感じに。
そうそうそうそう。そうですね。
あ
自分の中から湧いてこないのね。
あ。うんうんうん。
で、まあこれこ、あの、今までこういうこと言ってきてないんですけど、私専門家じゃないんでと思って。価値観に生きると、ミトコンドリアの動きが活発になるっていうのがあるんですよね。
実際に。ほんほんほん。
で、ミトコンドリアって、本当にエネルギッシュに動けたり、頭の回転に関係があったり、酸素の供給だったり、栄養の供給だったり、そういうことに働いている機能というか、物質、物体。なんだそうですけれども、そのミトコンドリアの中に含まれるアデノシン三リン酸っていうのがあるそうで、
三人さん。
それが増加するんですって。っていうね、生物学的にも説明がつくんですよね、価値観と、なんで、元気でいられるかっていうの。で、そういう科学的な根拠が分かっていると、まあ、プラシーボ効果もあると思うんですよね。あるし、自分の、内側からの感覚としても、体に鞭打ってみたいなものではなくて、やっぱり朝起きた時に、あ、今日はこれとこれだなみたいに、楽しいし嬉しいというか。それがね、この見た目にも中身の元気さにも、私痛いとこ、あんまりないんですけど、
羨ましい。
そういうのにね、関係してるんじゃないかなと思いますね。
なるほどな。いや、めちゃくちゃ。で、よりね、なんか逆に言うと、このさえさんの姿を見たら、より価値観に行きたいとか、私もそうなりたいみたいな人が増えてくると思うんで、いや、マジで。
そう、今日もすでにたくさんの人から言っていただいてるんですけど、60になってそういう状態なら、もっと言葉は丁寧だけですけど、ですけ
そう
ど、
いう状態みたいな。
60になってそういう状態なら、年取るの怖くなくなりましたとか、
めちゃくちゃ素敵。
そういうね、メッセージいただいたりなんかして、やっぱり、私はそういう、影響を与えようとか思ってることは一個もなくて、ただただ自分の価値観に生きているだけなんですけれども、よく、私たちのためにこういうこともこういうこともしてくださってありがとうございますって言われるんですけれども、いや、私あなたたちのためにやってませんって、回答で正直な。私はなんでこれやってるかっていうと、自分の価値観に合ってるから。で、自分がやってて嬉しいし楽しいから。っていうのでやってるだけなんですっていうのがいつも回答なんですよね。で、本当に迷路に入っている方とか、やっぱり中庸思考の、コーチングなどをして、水面下にこう、スパーンと、こう、 なんていうんですかね、ブレイクスルーするっていうんですけれども、
うん、
うん、抜け出てき、た瞬間などに、なんでそんなに人のために、エネルギーを使えるんですかみたいに、
うんうんうん、
あとなんで自分なんかのためにそんなにやってくれるんですかとかって言われるんですけど、
うんうんうん、
別にあなたのためにやってないっていうのがやっぱり正直な、やっぱり私はその真理を伝えたい、
うん
うん、で真理を知っていただくと、やっぱり悩んでいることとか苦しいことっていうのは幻想を見ているからなので、
うん
うん、真理さえ見えたらそこから抜けれるんだよっていうことを伝えたいだけなので、自分のためにやってるというかね。
いやでもいいですよね。自分の価値観のために生きることが、でも結果的に、でも多くの人の、なんだろう、価値になってるというか、
そうなんですよ、そうなんですよ。
ね、喜びに変わっているっていうことだと思うんで、
うん、
めちゃくちゃ理想的ですよね、そういうことでも。
うん。今日たまたま武田双雲さんっていらっしゃるじゃないですか、
書道。はいはいはい。感謝。
はい。ポッドキャストにもね、一回出ていただきましたけれども、
うんうんうん、
彼のツイッターがこう上がってきて、そこに書いてあったのが、誰かの役に立ちたいっていうのは、他者承認欲求の結果であるので、それってこう長続きしませんよっていう、そういうことを書かれてたんですよね、あの筆で。うん。で、それまさにそうだなって、すごく共感したんですけども、うん。やっぱり誰かのためっていうのは綺麗に聞こえるし、そうやっていきたいっていう方もすごく多いんですけれども、うん、綺麗に生きたい、そういう人になりたいっていう願望を持っているっていうことは、そういうふうに生きている自分になることで、こう自分は生きている価値があるなとか、
うんうん、
周りの人にも、素晴らしいですねって思われるとか、感謝されることで自分の存在価値を確認するとか、
うんうんうん
うん、やっぱ深層心理でそういうことはこうあるなっていうのを私も感じていたので、
うん
うん、孫さん何をもってそれを感じて感じられたのか書いてなかったんですけども、そこをやっぱり目指す方向ではなくて、自分の価値観に生きたら結果としてそうなるよっていうことも、
うんうん、
ちゃんとね伝えていきたいと思いましたね。
いやいいですね、
うん、
じゃあどうなんですか、実際にこれから、まあ、いい区切りというかね、節目じゃないですか、
はい、
いわゆる第二の人生ってやつなんですね、
うんう
ん、ですけど、こんなことやりたいみたいなのはもう決めてるんですか。
もう日本に帰ってきた時35歳だったんですけど、
はい、
その時に、もう日本を捨てたつもりで海外に出たので、
ほうほうほう、
ちょっと挫折みたいな感じで帰ってきたんですよね。
なるほどね。一回海外、もともと日本を捨てて海外出てって、
そうそう、
ちょっと挫折して戻ってきたのが35歳みたいな。
そう、うん、でキャリア的とかの挫折ではなくて、
うん、
故郷が恋しくなっちゃったっていう、
ほうほうほうほう、
自分でもすごくびっくりした理由、
うんうん
うん、でこのまま年老いていくのを外国で年老いていきたくないなっていう思いが、ふつふつと湧いてきて、
ほうほうほう、
で日本やっぱり女子にとっては当時今よりもずっと生きにくくて、
うんうんうん、
特にねこういう仕事とかをやっていこうと思ったら、
まあ、そう、なんかやっぱザ男社会みたいな感じの、
そうそうそう、で女性でやっていくに今はちょっとね変わってきましたけど、うん、やっぱり、男性と伍していくみたいな、
うん、
この戦いのパワーとかがないとやっていけないみたいな、
うんうんうん、
そういう印象を持っていて、
うん、
それがすごいやっぱしんどかったんですよね、
うん、もう中央なんて言ってる場合じゃないみたいな感じ。
そうそうそう、中央の方じゃない、もう本当に毎日戦闘態勢だったみたいな。
感謝してる場合じゃないですね、本当に。
あ、そう、感謝の彼女もなかったですよね、当時は。寝ても覚めても戦闘態勢みたいな。
はいはいはい。
うん、で、それ、海外で出張とかに行ったら、いや、海外違うんだって、ちょっと思ったことがあって、 うん、で私は今そんな日本はさようならしてやると思って、出たにもかかわらず、ふと気がついた時にね、海外でも仕事は順調で楽しかったんですけど、ここで死ぬのっていうか、ここで老いていくの嫌だと思ったんですよね。まあ、特に香港だったので特に思ったんだと思うんですけど、こうガチャガチャしてるような感じ、で日本の四季がある、もう四季があるっていうだけで、あんな素晴らしい国に生まれたのに、なんでわざわざない国に来てるんだろうと
なるほどな、
思って帰ったので、そういうセンチメンタルな部分っていうのは一番自分はないと思っていたので、行動の動機とかに特にね、根拠っていうのはちゃんと理路整然と根拠があって行動するっていうふうに自分のことを思っていたので、そう思っちゃうっていうのはちょっとなんか人間としてどうなのっていうふうに思いながら帰ってきた。なんですけど、帰ってきたからには、日本で、ちゃんと基盤を作りましょうと思ってやってきたんですけども、何が言いたいかったかっていうと、帰ってきた時にそういう思いで帰ってきたので、もう仕事で海外に出るとかも一切、選択肢になかったんですよね。ですけれども、この60になったのを、こう境にちょっと日本で、この価値観に生きるっていうのと中庸思考っていうのが本当に多くの方の、人生を変えてきているので、これ特にアジアの方とか、欧米の方でも先進国の方でも、やっぱり私と同じように戦闘態勢になって生きている方とか、に、まあ、アメリカ人の、ディマティーニから教わったことではあるんですけど、日本人の心を入れて同じ内容だけど違う伝え方ができるんじゃないかなってちょっと思い始めているんです。
なるほど。面白い。いや、なんか特になんか日本って、なんか、まあ、一旦経済成長がこう、止まってというか、それで、なんか、豊かに、より豊かにどんどん生きていくみたいなのが難しくなってる国で広まる思想みたいなのって、多分今後その同じようなことに直面している国ってたくさん出てくるはずで、そういうところとかにも伝わるといいですよね。
そうですね。あと、時代的にも、日本人がやっていくことって、すごく出てくる時代になってくると思ってるんですよね。最近ちょっと原理学っていうものに触れる機会とかがあったんですけども。
原理学？
言霊って書いて、言霊なんですが、原理学っていう、まあ、学問があって、日本語って、日本語喋ってるだけで、精神的に中庸にいられるような日本語なんですよ。
このいろはにほへとみたいなやつがみたいな。
そう、音が。
音が。
音が発生する周波数がってことだけど、なので日本語を喋っているだけで、穏やかになれる。で、それはちょっと感じるところないですか？やっぱり、英語圏の方とかは、楽しい時とか嬉しい時のリアクションとかも私たちの3倍ぐらいするし、怒りもすごいし、悲しいっていう時にも、まあ、泣き叫ぶみたいなことも普通にあるんですけど、日本人ってあんまりないじゃないですか。
でもあんまそういう感じで見たことなかったな。
そうなんですよ。で、この気質って、まあ私前から気がついてたんですけど、この気質って何なのかなと思っていて、それが、この、私たちがずっと喋っている、この音が生む周波数がそういう周波数だっていう。
音が生む周波数が ここ日本語だからこそってことなんですね、じゃあ。
そうなんですよ、そうなんですよ。まあ、母音と子音の関係っていうことになるんですけど、日本人って英語の発音何回やっても下手じゃないですか。あれって母音がついちゃうからなんですよね。例えば、ピックアップのピックっていう単語。
はい、ピック。
最後、K で、ピックで終わるんですよね。で、KU じゃなくて、K だけなんですよ。だから、クっていう、この、喉の奥で、こう、下の奥と上顎がついて発生される、クックっていう音だけなんですよ、K って。
はいはいはいはい。
だけど、日本語って、何かを話すときには、K にあいうえおがつくから必ず、ピックって聞くと、KU で発音しちゃうんですよね。だから日本人は英語が英語に聞こえない、いつまで経ってもっていうことがあるんですけれども、この母音の中に、その、中陽の精神が含まれているんですよね。
なるほどね。
つかね、大抵立てて、またお話、講座とかでしたいんですが、そういうことなので、あ、なるほどねってすごく思ったんですよね。
すごい。じゃあ、それはそれでまた別途ね、詳しく深掘りしたいですね。
そうなんですよ。で、そういうね、言語、日本にじゃない、世界に一つだけなんですよね。他の言語は、アングロサクソン系も、ロシア語圏とかフランス圏とかあっちのラテン圏もないし、中国語もないし、もちろんないっていうので、そう。一生懸命、穏やかになろうと、しなくても話していると自然にそうなってくるっていう。
なるほどね。
うん。
なんか、あれですよね。いわゆる、そうそう、こんまりさんとか、あとなんか、生きがいみたいなのもなんか。
あ、そうそうそう。
おもてなしみたいな話なのか。
そうそうそう。そういうことですよ。
そういう言葉としてなのか。
うん。
文化的な話を、どんどん日本だけじゃなくてね。
そう。
世界にも。
そうです。そうそう。精神的な話ですよね。
なんて言葉拾わればいいんですかね。中庸ですか？価値観。
そう、中庸で私は行きたいと思っていて、デマティーニは、均衡するっていう、イクイリブリアムっていう、ちょっと発音しにくい英語で言ってるんですけど、それを英語で説明聞いたときに、やっぱり私は日本人なので、それって中庸じゃんって思ったんですよね。で、それを伝えるときに、中庸っていう言葉を使って、使い始めたんですが、個人的に勝手に。なので、そのまんまね、生きがいみたいに言ってるので、皆さんね、そのまんま、伝えたいなっていうふうに思ってます。
なるほどな。いいですね。中庸をこれから皆さん、世界に広めていくということで。
そう。価値観はね、バリューズっていう単語があるので、
はいはいはい。
それでいいと思うんですけどね。
そっか。ない、向こうの言葉でない概念というか、っていうのを、旗立てればいいのか。
で、これからこれって肝になっていくと思っていて、
お、
この中庸っていう考え方、考え方というか、この精神の持ち方、これがね、人類全体にとって、この、そこに、まあ、みんな目指していくっていう方向に行くと思うんですよね。なので、出番があるんじゃないかなっていうふうに、ちょっと思っていて。
いいですね。
もう、もう海外はいいやと思ってたんですけども、この、なんていうんですか、折り返し地点をこう回った後の半分、まあ、半分ってどれだけあるかわからないですけども、では、そっちの方向で、この私自分の命っていうものと、これまで培ってきた、スキルとか、経験とか、持っている無形の資産ですよね。それをそういう形で使っていってもらいたいなと。
なるほど。いや、めちゃくちゃ楽しみじゃないですか。
うん、
人は思えない。
はい。ただ、手足がね、油がちょっと足りなくなってきたりもすると思うんで。
いや、そうね。
洋平さんも含めてね、
はい、
若い方の手足と、あと、やっぱりね、頭脳はね、減速しているのは感じますよ。
あ、そうなんや。
うん、すごい感じる、それは。
それは、頭脳ってのは何ですか？
頭の回転、いわゆる。
回転？
うん。頭の回転と、切り替えの速さ。
はい、はいはいはいはい。
今まで、さっきまでこれやってたのを、すぐにこっち、じゃあ次こっち、じゃあその次これ、みたいな。
うんうんうん。
その速さとかが多分半分以下に 40% ぐらい。
そうな。
時の、うん。
全く感じないですけど、なんかもう何でも聞いたら、もうペラペラ出てくるじゃないですか。
うん、それは聞いてると、聞いてもらってるっていう、それに入っちゃえば。なんですけど、じゃあこれ今収録終わって、じゃあ次何と何と何をこれからやりますっていう時に、この収録の脳から、
うん、
例えばこれから何か計算するとしたら、
うんうんうん、
その計算の脳に切り替えをするのに、
うんうん、
今までは瞬時で切り替わっていたのが、
うん、
例えば5分かかるとか、みたいな感じに、
うん、
1クッションいるみたいな感じになってきてますね。
いや、いいですね。じゃあそんな皆さん、さえさんを応援しながらですね、応援しながらというか、うん、まあ一緒にこう世界に、
そうですね、そういう部分は若い方に助けてもらいながら、
うん
うん、で私のミッションは私のミッションであるんですけども、
うん、
皆さんのミッションは皆さんのミッションであると思うので、
うんうんうん、
それがね、お互いがこうし合って、同じ方向を向いていると、
うん、
すごいパワーが発揮されるんですよね。なので、そういう方々と、これからも、まあ今も、そういう方々とご縁いただいているんですけど、
うんうん、
これからもね、そういう形でやっていけたらなと思います。
なるほど。いいですね、ぜひ。はい、皆さんのね、それぞれの価値観とかミッションがあると思うんで、なんか融合する場所とかがあるってことですよね、きっと、ね、
うん、そうですね、そうですね。
いいですね。
うん、はい、
ということで、まあ、今回はね、もう還暦と出版で皆さんありがとうということで配信したんですけど、
はい、
なんと、さやさんから、ちょっと、皆さんにプレゼントを用意しているということをお伺いしているんですが、
はいはい。はい。はい、そうなんです。今日の朝、感謝の気持ちがとても湧き起こってきたので、
うん、
これなんか言葉にしたらありがとうしかないので、感謝の言葉って、
うん、
なんか伝えきれないなと思って、
うんうん、
なんかないかなっていうふうにやっぱりこれもチームのメンバーに相談しましたらですね、
うんうんうん、
何かプレゼントしたいんじゃないですかっていうことで、
はい、
こう考えたら、
はい、
今、このくしくも今日ですよね、昨日今日にかけて、はい、世界では第三次大戦勃発かみたいな感じになってるんですよ。
このちょっと待ってくださいよ、この感謝と注意を広げようとしている最中に、
そう、
第三次世界大戦ですか、が
そうなんですよ。で、多分これは避けられるんですけれども、
うん、
ちょっとその入り口まで、昨日の夜とか、行っていて、
うんうん、
まだ避けられるかどうかまだ今の時点では分かんないんですよ。
うんうんうん、
多分大丈夫なんですけど、なんでそういうところに行っちゃったのかっていうことと、
うん、
まあ、中東の、イランと、イラク、イスラエルの、うん、あの辺のことなんですけれども、中東ってすごく今までもずっと長い間問題があったところなのに、そこの問題がなんでここへ来て第三次世界大戦みたいな感じになっちゃうのかっていうこととか、じゃあそれが起こったら私たちはどうしたらいいのとか、その、経済的、自立を目指して投資をやってる方は、その投資の方向性どうしたらいいのとか、
うん、
キャリアについても、 やっぱり自分の価値観に合ってる合ってないっていうことだけではなくて、世界がどういう方向に向かっているのかを見た上での、その中で自分の価値観どうやって生かしていくかっていうふうに考えないと、
なるほど、
一人だけなんかもうみんな向こうに行っちゃったよっていうのをね、一人だけ違う方向に向かって歩いていっても何もならないので、
やっぱ世の中にはこのなんか流れみたいなのが
そうそうそう
あるっていうことなんですかね。
そうそうそうなんですよ。私幼稚園の遠足でバスに乗り遅れて一人森の中に残されたことがあって
そんなことあります？大丈夫です、
1年生っていうか幼稚園の一番ちっちゃい組、
はいはいはい、
の時にちっちゃい組から帰るんだったんですけど、森の中をさまよっていたら、2番目の、年長さん年中さんか年中さんの、お兄さんお姉さんに発見されて、で、こう、バッチみたいので、色で、年中年少わかるので、年少さんもう帰ったよとか言われて、私はことの、大きさがわからなくて、ポツンと、あぜんでもないですね、ポツンと立っていたら、先生呼びに行ってくれて、あらまあ、みたいな感じで。さあ、一緒に帰りましょうって言われて、みんなもう帰っちゃったのよって、その時言われたんですよね。で、あ、みんな帰っちゃったんだって言って、なんで誰も私に声をかけてくれなかったんだろうってその時思ったんですけど、そう、でも見えないところに一人で行ってたみたいで、いないことすら気がつかれなかったらしいんですけど、そういうね、自分としては一生懸命、ね、価値観に生きるって言っていても、方向性、みんなが言ってるのと違う方向性に行ったら、何も意味がないので、
そういうことね、そういうことね、迷っちゃうと、はい、
そうそう、
はい、
森で一人ねポツネンといて価値観って言っても受け取ってる人が受け取ってくれる人がいなかったらね、全然意味ないですから、世界がどのようにどの方向に向かってるかっていうのを、見極めつつ、じゃあこれに価値を感じる人で、こういうことを使命としてやっていきたい人は、そっちに向かう世界の中でどうこの使命を生かせるかっていうふうに考える必要なので、そういう観点からもね、やっぱり今ちょっと世界、すごくこう瀬戸際にいるんですよね。こうなっていくか、はたまたこうなっていくかの瀬戸際にいて、非常に重要な局面なので、そういったお話もね、ちょっと動画にするか音声にするか、まだ考え中ですけれども、それを解説する、解説音声か解説動画を、無料で皆さんにプレゼントしたいと思います。
ありがとうございます。
すいません、説明が長かった。
いえいえ、だから価値観に生きる人もそうだし、まあ、今回ね、資産形成とかお金を守るっていうポートフォリオマネジメントの本でもあるんで、まあ、その経済的な話とか資産形成する上でも参考になるんじゃないかなと思いますので、
はい、はい、そうですね。
これはどうやって受け取ればいいですか？
今専用のページを作ってもらっていて、
はい、
そこでお名前と、メールアドレス入れていただくと、そこに、音声か動画への URL をお送りするみたいな形にすると思います。
はい、ということで、はい、ぜひ皆さんチェックしていただいて、一緒にね、はい、全体把握した上で価値観に生きていくと、
はい、
いうことをやっていければいいんじゃないかなと思います。
はい、はい、もうますます皆さんの、それぞれの専門性とそれぞれのミッション、一緒にすると本当に本当にすごいパワーが発揮されると思うので、今私の周りにいていただいている人たち、もちろんそうですけれども、まだねお会いしていない方々とも何かしらの、これからご縁をいただきながらね、一緒に本当に、もっともっと多くの方々と、うねりではないですけれども、そういう形の動きを、ムーブメントを作れたらなと思ってます。
いやー、いいですね。いや、ポッドキャストも、これ今7年目なんですか？
ポッドキャストに2017年の4月からなので、7年、丸7年終わった。
丸7年になったんだ。
うん。
ああ、
4月に入りましたか。そうですね。8年目ですね。
8年目になったんですか。
うん。すごいですね。これも、もう本当に感謝をお伝えしないと、リスナーの皆さんにね。
本当にいいですよ。
はい、
最初からね、聞いてくれてるみたいな人も、
本当。
するわけですから。
うん。私たち自身のね、成長の軌跡でもありますからね。
ああ、もう。ここから、はい、我々も、どうしますか？もう来、もう2年後には英語で喋ってるかもしれないですね、ポッドキャスト。
うん、あ、それ、いいですね。言ったが最後、やりましょうか、じゃ
あ。いや、でもそれこそでもね、まあ AI とかも含めてだったら、まあ英語版ポッドキャストとかも配信されてる可能性ありますよね。
いや、もうね、それはそうなんですよ。私、YouTube を、3、4年前から、英語でやろうと思ってたんですよね。
うんうんうんうん
うん。そしたら、もう AI で、勝手に英語にされちゃうやつができちゃったので。
うん、ああ、そうね。はいはい。
そう。で、ちょっとこれ余談になっちゃうんですけど、私の、この喋ったものをね、AI に英語でしてもらったら、もう素晴らしいパーフェクトな英語なんですよね。
うんうんうんうん。
うん、で、訳も全然間違ってなくて、
うん、
その通りなんですよ。
もう、すごい。
うん。で、発音もパーフェクトで、
お、
なんと口の動きもそれに合わせて、こう動かしてるんですよね。
お
で、全くわからない、AI っていうのが。
おおお、
で、ちょっと悔しくて、
お、
自分で喋ってみたんですよ。
お
で、その、英語にするのは AI が英語にしたものを、同じことを自分で発音してみましたと。
お、
そしたら AI の方が全然聞きやすくて全然クオリティが高くて、
お、
うん、生でやるより AI にした方がいいんじゃないですかって誰が見ても思うよねっていうクオリティに仕上がっちゃったので、
あ、そうなんだ、
そう、残念すぎと思って。だから、これやってみたいなって思うものは、すぐにやった方がいいですね。
ねえ、そうよね。活かせるものとか、うん、自分の可能性がね。
そうそう。うん。新しいこととか。そう。うん。ねえ。そう。なので、ポッドキャストも、もう1年も経たずに、英語バージョンとか、うん、出そうと思ったら出せる。もう今でも出せますよね。
そうね。だから、掛け合いとかしようと思うから難しいかもしれないけど。
あ、掛け合いもね、ちょっと、確認していただいた人がいて、
う
ん、3人とかの対談でも問題なく全部英語になってました。
そうなんだ。
うん。
じゃあ、ついに、一緒に、中央と一緒に、応援も世界に、はい、行こうと思いますんで。
そうですね。ちょっと変なダジャレはどう訳されるか。
皆さんが、サルさんがよくわかんない例出さなかったら大丈夫じゃないですかね。はい、
その辺がね、どうなるかですね。
なるほど。そう
はい。
ね。事例とかは気をつけながらね。いや、はい、素晴らしい。
まあでも、それに、
また我々もチャレンジだね。
はい。
いろいろ。
それで出しても、中身を理解してもらった後に、
うん、
もしセミナーとか生で海外でやるとしたら、質疑応答は、ね、自分が英語でコミュニケーションできないとできないですからね。
うんうんうん。
うん。なので、英語でポッドキャストやるっていうところを目指して、
うん、
今から洋平さんにも、勉強始めていただいて。
なるほど。そうなりますか。
うん。うん、やっぱこれからね、アニメソング、世界中で今、歌える人すごい増えてるらしいですね。
アニメソング？
うん。アニメの歌。
ドラゴンボールとかじゃなくて？
何かわかんないけど、
はいはい、
聞いたらすぐに私でもわかるような、
うんうん、
みんなが口ずさんでるような有名な歌、
うんうんうん、
を、街角で、歌える人みたいに、やってるテレビ番組があるんですよ。
この歌歌えるみたいな。
うん、そうそう。そしたら、結構な割合で、はーいっていう人がいて、
うんうん、
で、それ、一人が歌い出すと、周りの人も、ああ、それって言って寄ってくるみたいなのが、
すご。
各国で起きていて、うん、やっぱり皆さん、ゲームかな？ ゲームとかアニメとか日本のものがすごく、今世界中で愛されてるんですよ。で、意味わかんないのに、日本語で上手に発音して歌えるっていう状態になっていて、で、大体一つの国が、リーダー的ポジションを取る前って、その国の文化とかが最初に広まるっていう歴史的な、なんでしょうね、ものがあって、そういうこととか、まあ、さっきの言例学の話とかをするとですね、世界がこれからどこに向かっていくのかっていうのを知った上で、じゃあその向かっていく先の方に先手を打って行動していくっていうのすごい私は大事だと思ってるんですけど、それで言うと、好むと好まれずに関わらず、日本人は、英語圏の人々に、英語に限らず、非日本語圏の人々に、何かしらを伝えるってことを、していくことが増えていくと思うので、
そうね。なるほど。
何かしらね、伝える手段の練習をしておかれると、皆さんも、いいと思います。
いいね。はい、それはだからもしかしたら、わかんないけど、もう中庸思考をもう本当に体現した、もうアニメとか漫画かもしれないしとか。
ああ、そうですよね。
ね。音楽かもしれないけど、まあそういう、なんか日本のカルチャーから広がる、全然あり得ますよね。
そうですね。
なるほど。
はい。ちょっと政治的にはね、日本これからどうなっちゃうの的な感じですけれども、多分そういうことから考えると、心配しているようにはならないかなと思っています。
いいですね。はい、ぜひ、一緒に
みんなで、ね。っていうね、話もしていきたいと思いますので、
はい。
ね、楽しみにお待ちいただければと思います。
はい。ありがとうございます。
はい。はい、じゃあ、これ、20日なので、20日には、これ、オンエアするときには、もうその、ページが出来上がって、無料プレゼントの申し込みしていただけるようになっていると思いますのと、20日クラファンの最後の日なので、それまでに皆さんの周りの人にこういうのあるよっていうのを拡散していただけるととても嬉しいです。
いいですね。これ聞いてくださった方は20日ですが、ぜひ、
はい、
本日最後ね、はい、盛り上がると思いますので、
はい、
ぜひ一緒にチェックしていただければと思います。
はい、はい、あと読んでいただいた方はぜひ Amazon のレビュー、
あ、そうね、レビュー大事、
レビューぜひお願いしたいと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、じゃあ今日もちょっと長くなってしまいましたが、これで終わりにしたいと思います。
はい、
誕生日にありがとうございました。
いや、改めておめでとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんまた、来週お会いしたいと思います。さよなら。
さよなら。